第7課2月8日から2月15日獅子の洞窟から天使の洞窟へ暗礁聖句。大臣や総督は政務に関してダニエルを陥れようと口実を探した。しかしダニエルは政務に忠実で、何の汚点も怠慢もなく、彼らは訴え出る口実を見つけることができなかった。ダニエル書6-5、新共同訳。そこで総監及び総督らは、国事についてダニエルを訴えるべき口実を得ようとしたが、訴えるべき何の口実も何の咎をも見出すことができなかった。それは彼が忠心な人であって、その身に何の過ちも咎も見出されなかったからである。ダニエル書6-4、口語訳。今週の聖句。ダニエル書6章、サムエル記上18-6-9、マタイ6-6、使徒言行録5-27-32、マルコ6-14-29、ヘブライ11-33-38。2月8日、安息日午後、今週のテーマ。メディアとペルシアがバビロンを征服した後、メディア人ダライオスがダニエルの知恵を認め、新しい政府の一員になるよう彼を迎えました。年老いたこの預言者は、公務に抜きん出ていたので、新しい王は彼をメディアとペルシアの政府全体を治める役に任命します。しかし、ダニエル書6章が展開するにつれて、ダニエルは最初の罪とまさに呼びうるものの結果、つまり嫉妬の結果に直面します。ですが、私たちは物語が終わる前に、ダニエルがメディア人やペルシア人のもとでの世俗的職務に対してのみならず、最も重要なことに、神に対しても忠実であるのを目にすることができます。そして私たちは、神に対する彼の忠実さが他の領域における彼の忠実さにも直接大きな影響を及ぼしていたと確信できるのです。ダニエルの迫害の体験は、終末時代の神の民にとって模範になります。この物語は、神の民が試練や苦しみを免れるとは示唆していません。この物語が受け合っているのは、悪との戦いにおいて善が最終的に勝つこと、そして神が最終的にご自分の民の正当性を保証しているのです。2月9日日曜日、妬む人たち。完璧な環境であった天においてさえ、ルシファーはキリストに嫉妬しました。ルシファーはイエス・キリストを羨ましく思い嫉妬した。しかし、すべての天使がキリストの主権、高い権威、 正当な支配権を認めて彼にひれ伏したとき、ルシファーもひれ伏したのである。だが彼の心は妬みと憎しみであふれていた。贖いの物語、14ページ、英文。嫉妬というのは、十戒の中に、殺人や盗みの禁止とともに、むさぼりを禁じる戒めがあるほど、抱くのが危険な感情です。出エジプト記20-17参照。問1、ダニエル書6-1-5、創世記37-11、サムエル記上18-6-9とともに読んでください。これらの物語の中で嫉妬はどのような役割を果たしていますか？ダニエルの行政能力は王に感銘を与えましたが、他の役人たちの嫉妬を引き起こしました。それゆえ、彼らはダニエルを汚職で訴えて辞めさせようと企んだのです。しかし、彼らがどれほど調べても、ダニエルの政務には落ち度が見当たりませんでした。大臣や総督は政務に関してダニエルを陥れようと口実を探した。しかしダニエルは政務に忠実で、何の汚点も怠慢もなく、彼らは訴え出る口実を見つけることができなかった。ダニエル書6-5。口語訳6-4、忠実と訳されているアラム語の言語は、信頼できると訳すこともできます。ダニエルは清廉潔白だったので、役人たちが偽りの告発をできる余地はありませんでした。しかし、彼らはダニエルが神に対していかに忠実であり、神の律法をいかに忠実に守っているかということにも気づいたのです。それゆえ彼らはダニエルを陥れるには、彼が神の律法か帝国の法律かいずれかに従うべきジレンマに直面する状況を作り出せばよいのだとすぐにわかりました。役人たちはダニエルについて学んだことから、条件が整っていれば彼は帝国の法律よりも神の律法を支持すると完全に確信したのです。ダニエルの忠実さの何という証でしょう。あなたはこれまでに嫉妬を伴うどのような争いに対処しなければなりませんでしたか？また、あなたはそれにどう対処しましたか？嫉妬はなぜこれほど致命的で深刻な霊的欠陥なのですか？2月10日月曜日、ダニエルに対する陰謀。問2、ダニエル書6-7-10、口語訳6-6-9を読んでください。この勅令の裏にある考えはどのようなものですか？それは王の虚栄心をどのように刺激しましたか？ダレイオスは勅令を発布してすぐに無効にしたいと願っているところからして、愚かに見えるかもしれません。王は最近樹立したばかりの王国の政治状況を もてあそぶほど頭の切れる役人たちが仕掛けた罠にはまったのです。ダレイオスは地方分権を実施し、より効率的な行政を行うために120人の総督を置きました。しかしそのような措置は長い目で見ると多少のリスクを伴っています。影響力の強い総督が反逆を企てやすく、王国を分裂する可能性があります。それゆえ向こう30日間王にだけ請願することを全ての人に強制するという法律は、王への忠誠心を養い反乱を防ぐ上で優れた戦略のように思えたのです。しかしその役人たちはこの提案が王国の大臣、執政官、総督、地方長官、側近ら一同の支持を得ていると主張することで王を欺きました。ダニエルは含まれていないのですから、その主張は明らかに不正確でした。加えて神として扱われるという見通しが王にとって魅力的だったのかもしれません。ペルシアの王たちが神の地位を主張したという証拠はありません。それにもかかわらず、この勅令は向こう30日間王を神々の総代理人にすることを意図していたのかもしれません。つまり神々への祈りは王を通して捧げられなければならないのです。不運なことに王はこの提案の裏にある動機を探りませんでした。それゆえ陰謀を防ぐとされるこの法律自身がダニエルを害する陰謀であることに気づけなかったのです。この法律の2つの側面が注目に値します。第一の側面は、違反者への罰が獅子の洞窟に投げ込まれることであるという点です。この種の罰が他で用いられたという証拠がないので、ダニエルの敵がその場で提案したものかもしれません。古代中近東の王たちは誰かを傷つける特別な機会に放つための獅子を檻に入れていました。それゆえ王の勅令をあえて犯そうとする者を傷つけるための獅子にはこと書きませんでした。第二の側面は、勅令が変更できないという点です。メディアとペルシアの法律の変更不可能な性質は、エステル記 1-19、 エステル記 8-8 でも言及されています。古代ギリシアの歴史家シケリアのディオドロスは、ダニエル書に出てくるダレイオスとは別人のダレイオス三世が心変わりしたものの、無実の男に下した死刑宣告をもはや撤回できなかったと記しています。2月11日火曜日、ダニエルの祈り。だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。マタイ6-6。問3。ダニエル書6-11、口語訳6-10、 を読んでください。ダニエルはなぜ誰からも見られることなく密かに祈らなかったのでしょうか。ダニエルは経験豊富な政治家ですが、何を置いても神のしもべです。したがって彼は政府の中でただ一人王の勅令の背後にあることを理解できました。ダレイオスにとってこの勅令は王国の結束を強める一つの機会になるものでしたが、陰謀者たちにとってそれはダニエルを排除するための策略でした。言うまでもなく、この陰謀の裏に潜む真の原因と動機は、神と悪の勢力の間の宇宙的戦いの中にあります。当時、紀元前539年、ダニエルはすでにダニエル書7章、紀元前553年、ダニエル書8章、紀元前551年に記録されている幻を見ていました。ですから彼は王の勅令を単なる人間の政治的事柄としてではなく、そのような宇宙規模の戦いの一例として理解することができました。意図高き方の民に人の子が王権を渡すという幻や、解釈者である天使からの励ましの支援は、ダニエル書7章8章、この危機に正面から立ち向かう勇気を彼にもたらしたかもしれません。ダニエルはまた友人たちの体験を思い返したかもしれません。彼らはネブカドネザルの勅令に異議を申し立てるほど勇敢でした。ダニエル書3章。それゆえ彼は礼拝の習慣を変えることなく、エルサレムに向かって日に3度祈るという慣行を続けたのです。王以外、いかなる人間にも神にも願い事をしてはならないという禁令にもかかわらず、ダニエルはその危険な30日の間も自分の祈りの生活を隠したり、ごまかしたりする策を講じませんでした。彼は多くの総督や役人の中で、このままだと王の勅令と衝突する唯一の人間であったため、絶対的少数派です。しかし彼は隠し立てをしないその祈りの生活を通して、神に忠誠を尽くすことの方が、王や取り消し不能の勅令に対する忠誠よりも重要であることを行動で示したのです。使徒言行録 5-27-32 を読んでください。ここでの勧告は明瞭ですが、私たちはなぜ人間の法律に挑戦するとき、私たちの行為が本当に神の御旨にかなっているという確信がなければならないのですか。2月12日水曜日、獅子の洞窟。問4、ダニエル書 6-12-25、 口語訳 6-11-24を読んでください。ダニエルという忠実な証人が神にとっていかに力強い存在であったかを示す、どのようなことを王は彼に言いましたか。陰謀者たちは すぐにダニエルが祈っているところを見つけます。それはまさに勅令が禁じていたことでした。彼らは王の前で告発するとき、ダニエルを癒しめる形で彼に言及しています。ユダヤからの捕囚の一人ダニエル。ダニエル書 6-14 口語訳 6-13 彼らの目には帝国の大臣の一人も王のお気に入りも捕囚に過ぎなかったのです。加えて王様ダニエルはあなた様をも署名なさったその禁令をも無視しています。ダニエル書 6-14 口語訳 6-13 と言って彼を王に敵対させました。今や王は勅令に署名することで罠にかけられたことに気づきました。聖句には王はダニエルを救おうとして日の暮れるまで努力した。ダニエル書 6-15 口語訳 6-14 と書かれています。しかし定められた罰から預言者を救うために王にできることは何もありませんでした。メディアとペルシアの取り消し不能の法律は条文通りに適用されなければなりません。それゆえ王は嫌々ながらもダニエルを獅子の洞窟に投げ入れるようにと命令を出しました。しかしそうしながらもダレイオスはかすかな希望を表明します。お前がいつも拝んでいる神がお前を救ってくださるように。ダニエル書 6-17口語訳 6-16 と、それは祈りのように聞こえました。聖書はダニエルが獅子たちの中で何をしたのか記していませんが、彼は多分祈っていたのでしょう。そして神は御使いを使わしてダニエルを守ることで彼の信仰を称賛なさいました。翌朝、ダニエルは無事に生き残り、政府での活動を再開できる状態でした。この出来事について、エレン・G・ホワイトは次のように述べています。神はダニエルの敵が彼を獅子の穴に投げ入れることを阻止されなかった。神は悪天使と悪人たちが、ここで彼らの目的を達するのをお許しになった。しかし、それは神のしもべの救出をさらに著しいものにし、真理と義の敵の敗北をさらに完璧なものにするためであった。希望への光、589ページ、国と指導者、下巻、153ページ。この物語は少なくともダニエルにとって幸せな結末で終わっていますが、聖書の中の物語で、例えばマルコ 6-14-29、救出されずに終わっている物語はどうでしょうか。私たちはそれらをいかに理解すべきでしょうか。2月13日木曜日、正当性の証明。問い5、ダニエル書 6-25-29 口語訳 6-24-28 を読んでください。王は 神についてどのような証しをしましたか。この物語の一つの重要な点は、ダレイオスが神を褒めたたえ、神の主権を認めている事実です。これがここまでの章、ダニエル書2-20-23、3-28-29、3-31-33、口語訳4-1-3。ダニエル書4-31-34、口語訳4-34-37において、神に捧げられた賞賛や主権承認の頂点、山場なのです。ネブカドネザルと同様、ダレイオスはダニエルの救出に対して神を称賛することで応じています。しかし、彼はそれ以上のこともしました。彼は先の勅令を覆させ、すべての民はダニエルの神を恐れかしこまなければならない。ダニエル書6-27、口語訳6-26、と命じたのです。確かにダニエルは奇跡的に救い出され、彼の忠実さは報われ、悪は罰せられ、神の誠実さと力は証明されました。しかし、私たちがここで目にするのは、これから宇宙規模で起こるであろうこと。神の民が救出され、悪が罰せられ、全宇宙の前で主の正当性が証明されることの小さな一例なのです。問い6。ダニエル書6-25、口語訳6-24を読んでください。この説に関して、私たちはどのような点を悩ましく感じる可能性がありますか？それはなぜですか？しかし、気がかりな問題が一つあります。それは、私たちが知る限り、罪のない妻や子供たちが、罪ある者たちと同じ運命をたどったという点です。私たちは、正義の御用と思われることをどう説明したらよいのでしょうか。第一に、この措置はペルシアの法律に従って王によって決定され実行されたという点に注目すべきです。その法律は犯罪者を罰する際に家族も含みました。古代の原則によれば、家族の一員の犯罪に対する責任は家族全員が負うことになっていました。それが正しいという意味ではありません。単にこの物語は私たちが知っているペルシアの法律に合致しているということです。第二に、聖書の物語はこの出来事を報告しているのであって、王の行動を是認しているのではないという点に注目する必要があります。聖書ははっきりと親の罪のために子供が刑処されることを禁じています。申命記24-16。このような不当行為やその他多くの不当行為を前にして、コリント1:4-5などの聖句から、あなたはどのような慰めを得ることができますか。その聖句は何と述べていますか。その指摘はなぜ重要なのですか。2月14日金曜日、 さらなる研究。ダニエルの救出はヘブライ11章に記録されています。信仰の伝道とも言うべきこの箇所は、預言者たちが数ある業績の中でも獅子の口を塞いだ、ヘブライ11-33と述べています。それは素晴らしいことですが、信仰の英雄にはダニエルのように死を免れた者たちだけでなく、ヘブライ11章も記しているように、苦しんで勇敢に死んだ者たちもいることを私たちは覚えておくべきです。生きて証しをするように神に召される人もいれば、死んで証しをするように召される人もいます。それゆえダニエルの救出物語は、すべての人が救い出されることを意味するものではありません。それはイエスを信じるがゆえに殉教した多くの男女からわかる通りです。しかしダニエルの奇跡的な救出は、神が支配しておられ、ご自分のすべての子らを死と罪の力から最終的に救い出されることを示しています。このことはダニエル書の次の章で明らかになります。話し合いのための質問。1、フランス人哲学者ジャン・ポール・サルトルはかつて次のように書きました。人間存在の基本的計画を理解する最善の方法は、人間とは神になる計画を持つ存在であると考えることである。存在と無、現象学的存在論に関するエッセイ。この言葉は少なくともあるレベルにおいて、王が罠に落ちた理由を理解する上でいかなる助けとなりますか。生活の中における私たちの地位がどうであれ、私たちは皆なぜこういう危険な傾向に、さりげなくであっても注意しなければならないのですか。私たちは他にどのような形において神のようになりたいと望む可能性がありますか。2、神と神の律法に対する忠実さに関して、私たちはどのような証を他者にしていますか。あなたを知っている人たちは、たとえ仕事や命さえ失ったとしても、あなたが信仰を擁護すると思うでしょうか。3、ダニエルはなぜ神が身旨のために効果的に用いることのできる人になったのだとあなたは思いますか。主の助けを得て、あなたはいかに同様の品性を形成することができるでしょうか。4、禁令を踏まえれば、ダニエルが祈り方を変えようと決心しても、いかに正当化され得たでしょうか。あるいはそれは危険な妥協になってしまったでしょうか。もし妥協になったとしたらなぜですか。話し合いのための質問、終わり。第7課を終わります。